時刻は15時を回りました。ここからはチョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今日ちょっとバタバタですね。
8月に入りましたね。
おー、8月の
1回目の放送ですね。8月、
今日3日経ちましたけど、もうずっと夏ですね。
なんかね、でも本格的に夏に入ってきたなっていうような印象が結構8月になってね、気分的にもあるかなって。
確かに7月結構台風もあったし、雨も降ってたし、そうだね、夏到来。
そうですね、なんか始まったなっていう感じがしますね。
いやー、燃えますよ今年の夏は。
燃えます？何をするんですか？何を燃えるんですか？
まあいろいろとね、イベントとかも控えてますからね。
あ、そうなんですか。
楽しいですよね。
そうなんですか、
いや、なんでもないですけど。どうですか、8月はどういう予定ですか？
そうですね、でももうこんな事態なので、8月末まではね、もうやっぱり皆さん動かないでって県からも出てますからね、なかなか動きられづらいのかなって思うんですけど。
確かにな。
やっぱね、この前も話したんですけど、自然になんか帰るというか、なんていうか、一人で自然に行ったりとか、一人で海に見るだけですけどね、見たりとかするのは別にいいんじゃないかなっては思っちゃいますけどね。
エディの口からそういう言葉が聞ける日が。
いや、もうそれしかやることないですよ、逆に。
来るとは。
逆にね、もうできることがないからね、夏感じれることが。家でなんかね、できるって言ってもなかなかやることもないし、
まあでもこれをきっかけに自然を堪能しれればね、できればいいけど
ね、
一番はいいんじゃないですか。でも何でも楽しめるから、ね、エディを特に頑張りましょう、
はい、
今年も今日も頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp、 番組@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇のツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからはですね、私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
はいさーい、はいたーい、
はいたーい。
滋賀県出身、うちなー嫁の末広智子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日のゲスト研究員はですね、智子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
で、ちょうどね、話を深掘りしていきながらお話をしていきたいと思います。
はい、
それでは早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びや、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。ということで、当研究所でも感謝の朝礼を取り組んでいきたいと思います。
おっ、
はい、私からですね。私の感謝はですね、健康に感謝なんですが、今日朝から健康診断だったんですね、会社の。行きました、渡るくんは。
行きましたよ。
ね、そう、バラバラで行ったんですけど、やっぱ最初になんか血抜いてから始まって、おーと思ったんですけど、いろいろね、細かな聴力、視力から心電図とかやって、結局なんか毎回毎回このコーナーコーナーで何もないねみたいな、毎回言われて、やっぱこの病気がちだったりとか、この毎回 病院に通ってる人とかだったら多分そこでちょっと長くお話ししたりとかもあると思うんですけど、なんもないねってスーって終わって、20分ぐらいで終わったので、なんかその早く終われたって思った時に、あ、これって自分が健康だからなのかってふと思って、なんか改めて頑張ってくれてる自分の体に感謝したいなと思いました。
素敵だね。
健康診断での学びですね。
今日確かにな、健康診断ね、どうでした？結構良かったです。異常もなく、
いや本当に何もなし、
さっさっさ
っさっさってね、さっさみたいな、
みんなねすんなり終わっていきましたけど、結構ね良かったな。
でも年に1回しかそういうチャンスってないじゃないですか。で、私自身あんまり病院に行くってこともなかなかないので、なんかなんだろう、改めてなんか自分の体いたわらないとなってすごく思いましたね。なんかもっとなんだろう、
これきっかけね。
そうそうそう、
確かに怠ると出てしまうもんね、こういう健康診断の時とかにね、悪いもんがね。いやでもそういうことに気づけたのでよかったんじゃないですか。
ありがとうございます。健康診断って感じですね。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
バトンパスでトモコさん、
私
お願いします。
はい、私はですね、この4月からこのラジオっていうものに近く触れさせていただくことが多くなったんですけれども、今日ね、マタルさんもエディさんも本当に30分前に始めましてみたいな世界なんですけど、こんなことがないとお会いすることはなかったという、出会いとつながり、つなげていただいた選手のゲストの香織さんにも感謝でございます。はい、
ありがとうございます。
いやもう同じくね、僕たちもすごい感謝してますし、ね、なかなか出会えないですよね。
普通に生活してたらまず年代的にもね、はい、お若いお二人なので、接点がねなかなかありませんけれど、こういう番組があることで、こうしてお会いすることができて、1時間ねご一緒にお話できるっていうのの楽しみをいただいたことも嬉しいし、
嬉しい。
もう この場にねいるっていうこともすごくありがたいので、この場所とかつないでいただいた、やっぱもう人ですね、人とのつながりとご縁ですね。感謝です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にな
んかゲストさんでこの前なんか感謝、日頃の感謝言ってくださいって言って、あ、もう決まってますみたいな感じの方が多くて、大体皆さんこれを感謝してくださるんですよ。この呼んでいただいてとか、なんか逆にね、
そうそうそう、
私たちが感謝したいぐらいなんですけど、毎回嬉しいなと思って。
パーソナリティっていう立場だとね、やっぱり本当に来てくれるっていうことでもね、すごくありがたいですよ ね、
そうですよね。本当に助かってますね。
そしてなんか毎回なんだろう、それぞれの職種だったりとか年齢だったりとか本当にバラバラじゃないですか。だからそれも面白いですし、逆になんか私たちが1時間ねお話ししていただけることで学んでる時間っていうか、多分聞いてくださる方も一緒だと思うんですよ。なかなか出会わないかったりとか、話聞けない人の話をラジオで聞けるって、すごいありがたい時間だなって。
学びと感謝の時間、
素敵ですね。
番組名変える？
いやいやいや、
研究時間変えますか。学びと感謝
サブタイトルくらいに、サブタイトルいかがでしょう。
いやでもありがたいですよ、やっぱそういう人とのつながりはね、本当
にもしかしたらそれのみね、人生っていうのはそれのつながり繰り返しね、できっとこう自分の人生を豊かにしてくれるっていうのもね、あると思うので、
そうですよね、これまでの人生も人とのつながりがあったからこそ今があるわけですし、
本当に
今後につながるためにも今日も楽しく放送していきましょう。
はい、皆さん期待してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ渡るくんお願いします。
はい、最後にじゃあ行かせていただきます。僕も一応健康に感謝なんですけれども、それよりもやっぱり美味しいビール、
あ、ナイス。
健康って言っておきながらなんですけど、
いやいやいや、
やっぱビール美味しいですよね。
あんまり飲まないんですよ。
あ、一緒、
一緒ですか。
あれ
弱くて。
あ、一緒です。
あ、一緒だ。後でゆっくり喋るの、
はい、共感できる部分があるかもしれない。
マジか。
ここでね、渡る君だけ。
いやいや、ビールって美味しいんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。仕事後とか、
ナイスリアクション。
あと疲れ切った後とか、喉越し一杯行きたい時とかに、ね、やっぱり行くと、ただの炭酸からでは味わえないような あの喉越しが得られるっていう意味でビールってすごいんですよね。
だから CM 見てたらやっぱりね美味しそうだなと思うんですよ、
うんうん、思うんですよね。
でもう飲めるだろうもう飲めるだろうと年を重ねるごとにチャレンジはするんですよね。それこそ健康というか体が、
うん、そこなんですよ ね、
そうそうそう。
ただビール飲むと太るっていう、うん、あのデメリットがあるわけですよ。
あ、
なので僕は最近控えていまして、
うん、あそうですか。
お酒を変えまして、うん、ハイボールを飲むことにしてまして、
まあ、よく聞きますこういう話、うん、
けどやっぱりけどビールがちょっと飲みたいので、うん、最近アサヒから販売されてる生ジョッキ缶っていう新しいビールがあるんですよ、
はいはいはい、
あれがもうめちゃくちゃ売れすぎて、うん、販売停止になったりする。
じゃあそれぐらいやっぱ違う、
全然違います。全然違います。カンカンのこの上の部分が開く商品なんですよね、
うん、はいはい、ああなんか
知ってます、
はいはい、わかりますわかります。あのジョッキで飲んでるような味わえるってやつですよね。
とってもなんかこう喉越しがより味わえるということで非常に話題作なんですけど、その再販日が今日なんですよ。
お買いました。そう、
あまだ買ってない、
まだ買
っていいんですか。
一応今日健康診断受けたので、
うん、今日は
今日は控えようかなと思ってるんですけど、
あらそうですか。
でも買うだけ買わないと本当に当日で、うん、はいはい、売り切れちゃったりするので、うん、まあ、それを話題を出してくれる朝日さんにもやっぱり感謝なのかなって。
なるほど、うん、これ確かに ね
今多分聞いた人、あそうなんだ
って、みんな書いてみます。
いや多分待ち遠しいと思う本当に。
あ、
であれネットで調べたら見れるんですよ再販日が、
はいはいはい、
それがたまたま今日で。
あそうですか。
なので皆さん気になる方はぜひ今日コンビニ最寄りのコンビニに行って見てみてください。
あの
見るだけにしてください。
渡るさんでも残しといて、
はいはいはい、
確かに確かに
買い占めないように。
あの見るだけにしてください。本当にないんですよ。夜行ったら本当にないんですよ。
これ合間ちょっとじゃあ曲かけてるとか
行きたいくらい。ただ唯一ローソンがあるかなぐらいなんで。
あ、そうなんですね。
ローソンにちょっと残ってるぐらいなんで。
ありますように、
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 まあ、そのチャンスを
優しい、
はい、行って、うん、美味しいビールを飲めたらなって、その美味しいビールに感謝ですね、うん、今日は。
なるほどね、
はい、
ビール感謝、
ビール感謝。
もう全然共感ができないって申し訳ないんですけど、
まあでも好きなものがね飲めるっていうのはまず健康であるからだしね、
うん、そうですよ ねそれこそ
元気じゃないと、
うん、健康診断でちょっと悪いような結果になってたら、うん、もう飲めなかったりかもしれないし、健康が土台にある上で飲める美味しい、
そうそうそうそう、大事大事、
うん、健康に感謝ですか ね、
すね。なんか若い人で痛風流行ってるっていうか痛風が若年化してるらしくて、20代前半から痛風になる人が増えてるらしいですよ。
聞きますね、うん、最近聞きますよね、
うん、
そんなになんか海鮮系食べてるわけじゃないのにね、
お酒なんですかね。
お酒なのかやっぱり、
きっとだけじゃないんでしょうね、その食生活、うん、きっと普段から食べているものとかに、うんうん、まあね、関心を持ちましょうみたいなところもあるんじゃないですかね。確か
に積み重ねなんですかね。
そうそうそう、だからこれだけが悪い、きっとねビールだけが悪いわけじゃないと思うので、
そしたらほぼみんな痛風ですもんね。
そうそう、まあ、ねそのなんとか体が多いとかいうのはね、うん、きっとビールはあると思うんですけど、
うんうん、
じゃあそれだけ飲まなきゃ健康かっていうと、ね、そうじゃないと思うので、
うんうん、
ね、
まあ、でも若い人もみんな意識してねやっていきましょうってことですよね。
そうですね、う
ん、まあ、運動をね一緒にすれば太らないんじゃないでしょうかね。
お、ね、運動もしましょう。ビールを飲んだら運動もしましょう。うん、今日はそういう回ですか。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのともこさんからのリクエスト曲です。ともこさん、ではリクエスト曲のご紹介をお願いいたします。
はい、今日はですね、エルビス・プレスリーのサレンダーという曲をリクエスト曲に選びました。
お、
はい、でですね、まあ、エルビス・プレスリー、お二人はお名前ぐらいは、
うん、名前は、はいはい、
聞いたことある曲は、
わー、存じ上げないですね。
でも実はですね、割と CM ソングに使われていたり、うん、あとはあこれ知ってるっていうのはとっても多い歌手の一人です。で、まあ、このエルビス・プレスリーが活躍した時代の音楽、オールディーズっていうんですけど、うん、そのオールディーズを専門に扱っているライブハウスがありまして、今はちょっと営業自粛中なんですけれども、
うんうん、
私が、数年前に十数年お世話にお仕事としてそこで、ステージに立っていた時期がありまして、で8月っていうのがね、まあ、8月自体が何でしょう、すごく平和に関する、ね、記念する祈りを深める、ね、日がたくさんある8月だと思うんですけれども、うん、8月16日がこの彼の命日ということで、うん、今 この営業自粛中と言いましたライブハウスゴールドディスク沖縄というお店の最大イベントがこの彼のトリビュートライブ8月16日に向けてもうお店上げての大きなイベントが毎年あったんですけども去年からちょっとこれができなくなってしまって、まあ、そのエルビス・プレスリーの貢献したことっていうのもすごく大きなことがたくさんありまして人種差別とかそういうところも彼が意識して取り組んだわけではなく結果的に彼が扱った曲が実はそういう黒人のルーツのある曲を白人の彼が歌ったっていうことに当時すごく意味があったりっていうこともあってエルビス・プレスリーの貢献社会貢献ってすごく大きなものがあるんですけれどもでこれだけ話すと1時間以上かかっちゃうのでこのぐらいにしておきたいと思いますがそういう意味で彼を取り上げたかったっていうこの8月っていうこともあったので、はい、そしてサレンダーっていう曲なんですけれどもこちらカバーソングなんですで原曲は、イタリアの民謡カンツォーネっていうジャンルがあるんですけれども、うん、そのカンツォーネの帰れソレントへこのタイトルは聞いたことありますかあのね中学校の音楽の教科書には大体載っていたはずなんです
あれ、
オーソレミオとかそんなジャンル
あ、うん、オーソレミオ
なら聞いたことあります、うんうん、同じジャンルなんですけどね、うん帰れソレントへっていう曲のカバーなんですけども彼がカバーするとものすごくかっこよくこんな感じになっているのでこれをちょっとご紹介したいと思います。
素晴らしい曲紹介すぎて
すごい、ね、長すぎたごめんなさい。
いや違います違います。ミュージックステーションかなって思う
ミュージックステーション
早く聞きたいって思いませんでした。
なった
めちゃくちゃ良かったなったのでもう私はもう曲にしなくてもいいかなと思うんですけど、はい、いきますね。じゃあ、
はい、
はい、エルビス・プレスリーでサレンダ
ー。はい、ここからはですね、ともこさんについて深掘りしていきたいと思います。
生放送イエイって感じ
ですね。イエイって感じですね。すいません、いろいろと
お聞き苦しかったと思うんですけれども、
あったかと思うんですけれども、はい、ではここからはともこさんについて深掘りしていきたいと思います。
深掘りよろしくお願いします。
それでは早速ですが、まあ、最近ハマってることとか、はい、趣味とかあればちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども。
私ですね、ないんです、ごめんなさい、ないというかね、こう流行りものとかにあんまりこう敏感でなくて、ずっと自分が好きなものがずっと好きだったりということで、最近っていうことがあんまりないんですけれども、
何かこうじゃずっとやられてるものとかはあるんですか。
そうですね、やっぱりこの細々ミュージシャンをさせていただいているので、その音楽ですね、このいろんなジャンルの音楽に関わらせていただいてきたので、その音楽のそのなんて言うんでしょうね、もちろん曲を聴いたりとかでも楽しいんですけれども、自分で、練習を重ねて、本番を目指したりっていうことに日々追われております。
なるほど、もうじゃあお仕事としてやってることがもう好きなことだからこそ、
そうですね、
なんかもうずっとやり続けれるみたいな感じなんですね。
はい、
なるほど。後ほどね紹介しますけど、ともこさん音楽関係のこともやられてる、はいはい、方でね、いろいろと音楽のお話ができればなと思うんですけれども、はい、なんだろう、どういったことを具体的にやられてるのかっていうのも、
はい、まあ、分かりやすく、お伝えすると、まあ、音楽教室で講師をしているんですけれども、その講師の内容が、歌で、歌もそのクラシックの声楽、それからポップスのボーカル、そして、バレエやジャズダンス、踊りの方ですね、それから、まあ、ピアノも少し教えるっていうような形でレッスンをしています。はい、
すごいね、
すごい、
すごい、ね、いやすごくはないんですよ。
チラシもね、
はい、
見えますか。
あ、これ、あ、見ていただけるんですね。
あ、後出がいいですか。
あ、いやいや、とんでもないです、ありがとうございます。じゃあこれをお伝えしていいですか。
はい。
まあ、そのレッスンの中で私が数年前からちょっと特化していることがありまして、宝塚音楽学校を受験する方へのサポートっていうものに力を フルに注いでおります。
お、はい、宝塚学校に受験する、
はい、宝塚音楽学校っていうんですけど、うん、はい、で何かっていうと、まあ、宝塚ってついてますので、はい、そこの卒業生で構成される宝塚歌劇団宝ジェンヌっていうんですけれども、うん、宝ジェンヌを目指す、15歳から18歳の受験生世代の方に、力になりたいということでサポートしています。
これは15歳から18歳が受験の対象になる
んですね。受験資格が、はい、この15歳から18歳なんですね。
実はですね、はい、目指してたんですよ。
おお、いました。
小学生の頃に
会いたかったですね。
もう本当に目指してて、
本当に
中学もう行こう、お母さんと話をしても、でもこのバレエができないといけないとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でバレエ教室に体験に行ったんですよ、うんうん、そしたら体が硬すぎて、うん、もうなんて言うんですか、 もうみたいな顔されてしまって、うんうんうん、先生に こんなに硬いのみたいなで諦めました。
その時にお会いしたかった
ですね。
いやいや、私も実は体は柔らかくはないんですよ、硬いんです。
でも異常ですよ。
いやいやいや、でもね、あの体っていうのはあの本当にね、やればやるほど絶対そのままってことはないんですよ。絶対に始めたところよりは必ず柔らかくなるので、うん、もちろんその元々のね運動神経とかそういうものはありますけど、うん、ストレッチに関しては絶対柔らかくなりますので。
出たかったですね、10年前。
もったいないな。
いや、ちょっとこの話をまた終わってから
そうです、ね、
誰が好きだったのみたいな話をね伺いたいと思いますが。
すごいね、これは知ってたの、元々この宝塚に。
なんかそういう、うん、なんか劇団四季とか、はいはい、そういうあの舞台で何かをやるっていうことがすごく、あの見るのがすごく好きで、で、あの、うん、なんだったかなんかのテレビで、うんうん、紅白か、
はいはい、
なんかのテレビで、うん、この宝ジェンヌの方が出てきて、うんうんうん、うわもうこれだと思ったんですよ。
いや
思ったんですけど、
けど
やめてしまったすぐ。すぐってわけではなく3年ぐらいずっと行ってて、
おー結構
やりたいやりたいって言ってたんですよ、
うん、
でもうじゃあ行動しようってなった時に、うん、あ無理だってなってやめてしまいましたね。
もったいなかった。
そういうだからいっぱいいると思うので。
こういう子はちなみにいますかね、うん、いらっしゃいますかね、こういう途中で辞退する子というか。
あのいや実際いらっしゃるんです。うん、であの私があのレッスンしていた生徒さんでも、うん、やっぱりその将来見据えた時に一回受験をしてみて、もうなんか違うなって思ってもう進路を変えるっていう方も実際います。で、うん、それは決して悪いことではないし、私はそれはそれで応援をしています。うん、絶対これをやんなくちゃいけないとかそういうことではなくて、うん、その受験してみるっていうまずその第一歩っていうんですかね。で実際その受験をするまでに準備しなくてはいけないことがすごくあるの でそのさっきね体が硬いとかね、うん、おっしゃってたし、例えば楽譜読めないとか声出ないとかバレーしたことないっていう方でも実は受けられますし、で受かるチャンスがゼロではないということをここで声を大にしてお伝えしたいと思いますが、まあ、もちろんそのできないよりはできた方がいいということはもちろんあるんですけれども、はいはいはい、あの宝塚音楽学校の場合は完成された人を求めているわけではなく、
うんうんうん、
宝ジェンヌにふさわしい素質を持っているかっていうことを一番にあの試験では見ますので、あのできるできないというのはあのできなくてもいいですってはっきり学校の方は言ってるんです。学校でできるようにしますからっていうのをすごく言ってて、探してるのは原石ですっていうことで、
いいこと、
うん、なんですね。もちろんそのあの全国から1000人以上のそういう年代の人たちが集まってきます。その人たちがみんなしてないかってそんなことはないです。やっぱり努力をしてきた人たちが集まってきてますので、あの簡単ではないのは確かなんですけれども、ただ可能性がゼロではないということを、もし今これを聞いている、うんうん、ね、ちょっと夏休みだしね、
あの、
ね、あの若い方、この受験対象になる方、うんうん、それからこれから目指したいと思っている方、あのひるむことなくぜひチャレンジをしていただきたいなって思ってます。
これちなみに先ほどおっしゃっていた宝ジェンヌにふさわしい素質っていうのはどういったものなんですか。
これ私が言うのもおこがましいんですけれどもね、やっぱり宝塚っていうのは宝塚らしさっていうのがすごく独特な雰囲気があるんですね。この劇団四季のミュージカルとはまた一味違う、そしてまたそのなんていうのかな、うん、お芝居専門のところのお芝居のスタイルともまた違う、
うん、
そのまずこの無色透明であるっていうこと が多分ねすごく求められていると思うんです。だからある意味そのとてもバレエができるっていう方はじゃあバレリーナになればっていうふうに思われるんです。ものすごく歌が歌える、じゃあオペラ歌手になればというふうに捉えられることがあるんです、
うんうん、
全てじゃないですよ、うんうん、それがあの上手だから合格するということはもちろんあるんですけれども、うんうん、そうではなくてトータル宝塚の舞台にふさわしいかどうか、宝塚のあの濃いメイクが映えるかどうかとか、それからあとはもうメンタルですかね、精神力からなるオーラみたいなものを一番に見られます。だからやはり実技が不十分であってもそのやる気意気込みのその若いパワーだったりとか、やっぱりそのオーラってありますよね、その人から出てくるオーラ、それをすごく見ているようです、なので実際その最近ね割とこうテレビでもあの元タカラジェンヌの方が取り上げられること多いんですけれども、とある元星組のトップスターの方は入った時学校時代は最下位だったっていう方もいるんです。ずっと成績は悪かったんだけれども、やはり何か持っているから受かって、何か持っているからトップスターになったっていう方がいらっしゃるんですね。もちろんその方はものすごい努力をされた、自分にしかできないことっていうのを考えて努力をされたんですけれども、っていうことがあるので技術ではない、
輝く原石を見つけたっていう感じ で、
そうです。この磨いて光るっていうものを探しているようなんですね、
じゃあ逆に自分に自信がないとかこれできないから受からないっていう人ほど
思ってしまうと、ね、ちょっともしかしたらオーラっていうのはね
確かに
足りない。やっぱ自信投げな人は誰もお金出してみたくはないですよね。でかといってただ自信満々が見たいかとまたそれも違うんですけれども、だからそういうその可能性はその女子であるということ、それからその年齢であるということがもう最大の条件であり、あとは自分次第、さっきストレートで赤くなるって言いましたけれども、やはりその自分を磨くっていうことなので、内側から磨いていった時にやはり始めた時よりはそれをどんどん自分と向き合って努力していくことで美しく綺麗になっていくっていうことはもう絶対ありますので、その変化が一番顕著に出る年齢じゃないですかね。
確かにそうですね。15歳から18歳、
この高校生入ってちょっとねお化粧覚えたりとかね、少しこうスカートの丈だったり気にしてみたりとかね、そういう年齢ではありますよね。
でしかもちょうどこう就職時期というかこの進路の時期が重なってるじゃないですか。
将来何をしようね、自分何がしたいかって考える時のね選択肢として、エディさんみたいにその舞台に立ちたいとか、何か表現したいとか、
それは周りにはいました、その目指してる方とか。
いなかったかもしれないですね。
舞台自体ねちょっと特殊だったりはするので、そんなにたくさんはいらっしゃらないとは思うし、そこにまた加えて宝塚となると内地のことでもあるし、
確かになかなか沖縄でね見れないっていうのもあるかもしれない。
そうですね、
確かに面白い。県外のご出身で、
滋賀県出身なんですけども、なので私は宝塚受験は子供の頃その地元にいた時にずっとしていて、で4回受けれるその4回とも受験をしまして、で、まあ、運よくというか最終試験まで、まあ、残った経験があるので、まあ、そのなんて言うんでしょう、どんなことを実際するのかとか、どこまでできたらどうなるのかっていうことを、まあ、お伝えできるのかなとは思っています。それから、あとはそのなぜ落ちたかっていうことも大人になってから、あそっかこれが足らなかったかっていうこともやっぱり大人になって分かってくることもあるので、その部分が一番こうなんていうのかな、お伝えしたい部分っていうんですかね、経験もだけど落ちたからこそ分かること、これだから落ちたんだなっていうのが本当によく分かるので、だからそうならないように、そうならないっていうのも変なんですけど、その方向じゃない方がいけるよっていうことは伝えられるのかなと思ってます。
どうなんだ、沖縄って多いのかな、そういうのを目指してることがあって、認知度がまだ足りてない。
認知度がね、そうなんですよね。実際その私のレッスンに来てた生徒さんたちも、周りの人たちは宝塚って何とか、それって専門学校でしょとか、学校行きながら行くんでしょとか、お稽古ごとでしょって思ってる質問もあったりとか、本当に何か っぱりご存じない方が多いんですね、うんうんうん、だからまずはまあ認知度を私は上げていきたい。沖縄での宝塚、その大人の方で宝塚ファンの方は割といらっしゃるんです、うんうんうん、たくさんいらっしゃるんですけども、この受験生世代ですね、その人たち の, その憧れる職業の一つとして宝ジェンヌっていう、ね、選択肢が増えたら素敵だなと思いながらいます。
素晴らしい、うん、
そう、ね、そして、そうなんです、あのね、沖縄ではなかなか触れるチャンスがないんですが、なんと今年12月8日9日に10年ぶりぐらいにですね、宝塚の空組さんが沖縄公演にやってきます。
お
もうね、これなので私今年はちょっと受験生広めるには一番いいんじゃないかなと思って
す,、
ね、
すごいすごい。
だから見たことない方、まあ、今 YouTube でいくらでも見れるんですけども、やはりね、生はやはり違いますのでね。
確かに10年ぶりですか。
ほぼほぼ10年ぶり、8、9年ぶりかな。
もうなかなか、いや、そうかも、
うん、そ, う
そうだ、
ちょうど10年前、
そうだ、
そうです、見ました、来た時。
そうだから、うんうん、その諦めるタイミングと同時に、うんうん、多分公演があったんですよ。
あった、あ、そうなんですね。ほうほうほう、
で行ってはないんですけど、
あ、そう
あ、これ逆に公演を見て、
まあ、そうかもしれないね。逆だったらもしかしたら良、
ね、
かったかも。
こう見てやっぱりやりたいって、ね、思ってたかもしれない。
そう、10年も、そうですね、
知るきっかけの一つとなりますよね、やっぱこういう公演って。
そ う, そ, う そ, うそうなんですよ。なので、でやっぱり今年逃すともしかしたらまた10年後かもしれないの で、ね、なのでちょっとね、今年は私ちょっとその別にな、あの、何、宣伝隊長が勝ってるわけじゃないんですけれども、うんうんうん、やはりこの流れをねちょっと大事にしたいなと思って。
12月
8日と9日コンベンション、コンベンション
宜野湾のコンベンション、
はい、そうです、
うん、お
あそこでありますので、ね、
すごいね、楽しみですね。ですこれじゃあ滋賀県とかこう関西地方だったら、うんうんうん、こういった公演とかが頻繁に開催されてるんですか。
あの、実際その宝塚大劇場に行ける範囲なんですね、滋賀県というのは、
うんうん、
でやはりあの好きな方はどこからでも、うん、本場に、ね、行かれるの で、 あので、東京にも劇場があったり、うんうん、あとは、福岡とか博多とかにもその別 の、 その専用 の、 あの劇場じゃなくても、そういう公演、宝塚公演で入るっていうことがあるので、割と全国各地でご覧になる方は多いし、あとあのシアターライブビューイングっていうんですか、映画館で、あの、実は宝塚の千秋楽最後の日ですね、うんうん、それから東京宝塚劇場の最後の日、一公演につきその2回あのライブビューイングがあるんですね。もちろんお家であの楽天 TV とか の、 あの配信もあるんですけれども、うんうん、まあ、その大きいスクリーンでね、映画館だとまたちょっと臨場感も違うと思うんですけれども、うんうんうん、三浜の方のね、あの
セブン、うん、プレックス
ですね、はいはいはい、あそこであの毎公演、ほぼ毎公演、あのないのもあるようなんですけれども、あのライブビューイングとしても見れはするので、生ではないけれども一応触れることはできますね、
うんうん、
でもより公演をこう身近に体験できるっていうのが、この県外の方のなんかこう触れ合う機会が多いっていうのは
多いですね。やっぱり関西圏はどうしてもそのあのポスターとか、うん、で実際そのタカラジェンヌさんとすれ違ったりとかっていうのがやっぱり普通にあるの で、
うん、
で、あのそういう卒業生の方、宝塚出身の方が開いている受験スクールっていうのもたくさんあるんですね。割と主要都市には必ずあるので、皆さんまあ受験生はまあそういうところに行って、まあ、その受験対策をされるんですけども、沖縄は残念ながらそういうところがないので、まあ、
確かに、
あの、そういうのお手伝いをぜひしたいなと思っていて、
比較的触れ合う機会ないですもんね、なかなか。
ないですね。
ぜひですね、もう目指してる方がいたら、ぜひぜひ、
ね、気になってる方12月8、9でね、うん、ぜひ見ていただきたいんじゃないですか、
うんうん、
まあ、実際あのご相談だけでも承っておりますので、末広智子でフェイスブックおりますので、コメントもいつでもいただければと思います、う
ん、よろしくお願いします。皆さん
気になってる方多いと思います
ボイススクール、あ、これは後でがいいか、
あ、いやいやいや、
ボイススクールもやられてらっしゃるんですよね。
音楽教室のコースの中にですね、いろいろコースがあって、で、あの、私以外の先生たちもいらっしゃって、うんうん、私はその講師の中の一人なんですけれども、うんうん、泊まり交差点近くのプリモ私たちの音楽教室という教室があります。はい
はいはい、
ね、それはまた違うんですね、ごめんなさい、
あれ
チラシの方ですね、チラシの一番下のところにね書いてるんですけれども、うんうんうん、 58号線沿いにあります、最近はね1階に、餃子屋さんが新しくできた泊まり交差点近くなのでお分かりですかね、昔ハンコ屋さんだったんですけど、ハンコならここっていう大きな看板が目印ですって昔言ってたんですけど、ちょっとそれなくなっちゃって今餃子屋さんです。那覇市泊まりの方にあります音楽教室なんですけど、そこの、まあ、コースの一環として宝塚受験コースも今やってます。
なるほど、
はい、
近いな、
ここからまた近いんです
よ ね、 そうですね、
近いですね、
ここからもう近いんです。であの割とね58号線沿いなのでレッスンは割と北部からも、北部からじゃないな、中部からか、もうね、あのバス乗って頑張って来た子もいますしね、
すごい、
すごいね、
い
みんなやっぱ本気ですね、
やっぱりあの目指す子は本気で、まあいないと、難しいっていうのは実際ありますね。だからさっきできなくても大丈夫って言ったんですけども、できなくてもそのいつかできるようになるぞっていう心意気とか、できるようになりたいっていう思いは強くないと難しいではありますけど、
確かに、なるほど、面白い面白い話が聞きましたね。なんか
そう、いやまさかでもヘディさんがそうだったっていうのが
確かになんかびっくりしました、チラシ見て、みたいな、
びっくりなんですけど
さっき聞いて面白かったのがこの面接のやり方、
そうなんです、面接っていうとね、どうしてもこのなぜね志望しましたか、御社のみたいな、
御社の高校こういうところが好きでみたいな、
いわゆるその何ですか、就職活動のね、そういうのをイメージされると思うんですが、宝塚音楽学校入試の面接はですね、なんとそういうやり取りは最終試験の第3次の面接にやっとそういう機会が巡ってきます。それまでにも一次試験は実は面接のみなんですね。で面接って言ってるんですけど、審査員の後ろにですね、箇条書きにこう言うことが横にこう書いてるんです。まあ、大体例年決まってるのは出身地、身長、体重、出身校とかそんな感じ、あと受験回数っていうのもまあったりなかったりするんですけど、だけなんです
それをどういうかってことですか、自分で。
そうなんです、どういうかなんですけど、ここにデスマスはつけないでくださいっていうのを注意事項で言われるんです、だからすごくあの変な感じはするんですよね、宝塚ってあの清く正しく美しくっていうモットーもあるので、デスマスを、ね、抜くってすごくなんか乱暴な、ね、感じがするんですけども、実はそれを言わないんですね。で、まあ、そこで、まあ、ほんの多分30秒程度ですね、で一次試験が終わっちゃうんですよ、実は。
これすごくない？
すごいでしょ、
文字をバンバンバンバンって読み上げるだけが第一次審査、
そうなんです、
最初の壁ですもんね。
そうなんです。で昔は私が受験してた10年前はですね実技があったんですよ、だから最終までに行けたかなっていう感じはあるんですけど、その得意なことを発揮する間もなく終わる方もいらっしゃるです、今は。で、まあ、一次試験で何を見てるかというと、さっき言ったそのオーラだったり意気込みだったり、まあ、もちろんあの容姿端麗であるっていうことも一応応募要項にはありますので、まあ、太っているよりは痩せていた方がいい、手足が短いよりは長い方がいいっていうようなことがあるので、まあ、情報として伺っているのは、骨格、等身バランス、そういうものを見ている。だからその言ってる内容を聞いてるかということではなくて、例えば声の大きさであったり、それから元気の良さであったり、滑舌の良さとか、まあ、でもその辺もテクニックなのでね、多少悪くても思い切りがいいとか、そういうことをご覧になっているようです。
はあ、うん、面白いね。
だから実際合格者の方の中では噛んじゃったとかね、間違えたという方もいらっしゃいます。だけど受かったということもいます。なのでその何を見てるかっていうのはそういうことかだろうも分かるんですよね。ミスしたってはっきり分かる方でも受かってる方はいる。
はあ、これ合格率どんくらいなんだろうね。
いやめっちゃだってそうニュースなりますもんね。
まあ、なりますから
ね、すごいね、の合格の日に。
最近はね20倍前後ですかね。私の時は40倍前後だったんです。大体私の時は2000人ぐらい毎年全国から集まってきて、合格最後の合格者が40人、今もだいたい1000人前後受けて40人前後っていう、まあ、50人と取ってらした時期もあったんですけども、最近は40人前後 ですね。だいたい年に1回、年に1回なんです、うん、そうそうそう。で、だいたい皆さんこの高校の試験とかが終わった頃、3月の20日前後に第一次試験が始まって、だいたい1週間後ぐらいに、まあ、最終の合格発表があって、うん、まあ、それがだいたいニュースでね、発表いたしますパタンっていうの、うん、キャーっていうのがね、毎年ありましたけれども、まあ、去年一昨年ぐらいからはもうあのネットでの合格発表になって、ちょっとその風物詩はなくなっちゃったんですけども、うんうん、
すごい素敵なお話を、ね、宝塚の話でもうラジオ終わりそうなになっちゃうので、
あの、
あ、やばいな、
ともこさんに、ともこさんのお話を、
いやいや、でもね、もうそこが私の今一番の推しなので、
あ、そうなんですね、
これが話せれば
もういいんですか。
でもね、本当に今一番あの力を入れていることではあるんですね。だからあの
これ、うん、あ、すいません、ちなみにこれ、うん、あの具体的にどういった練習とかするんですか、目指すにあたって。
まあ、実際試験科目っていうのが、バレエ、それから声楽、うん、で、面接っていう項目なので、それに関わることをレッスンではやっていきます、うんうん、で、まあ、面接の稽古としてはその滑舌ですね、うん、腹式呼吸や、うん、この声を出すっていう、まあ、ボイストレーニングにちょっとまあ近かったりはするんですけれども、その、まあ、大きな声、今特にね、あの出しちゃいけないって言われちゃってるのでね、学校なんかでもお友達とね、はいはい、あの大きな声で喋っちゃいけないみたいなんですけれどもね、まあ、それとちょっと真逆なことをしてるんですが、まあ、あの試験ではそういうことが大切なんですね。で、まあ、あのバレエのレッスン、それからジャズダンスも少しありますので、ジャズダンスのレッスン、うん、そして歌ですね、うん、歌は宝塚の歌は全部がクラシックではないんですけれども、試験の課題としては、クラシックの課題が多いの で実際あの初めて楽譜を見て何秒か見て歌う、すぐその場で歌うっていう試験もあるので、まあ、そういうトレーニングですね、うん、そういうことをしてます。あとはあの普段から その立ち振る舞い、うん、あの姿勢とか、あのお顔のなんて言うんでしょう、お口の、ね、開け方とか締め方とか、目のね、この開け方キラキラさせる、まあ、表情筋とかもねすごく大事なので、表情豊かにしていく、まあ、それはレッスンでというよりは普段の心がけとか、あとはそのいろんなことにそれこそ感謝したり感動したりっていうことが表情に出てくるので、できるだけその心を動かすっていうことですかね、そういうことを伝えてレッスンしてるんですけれども、
できることはわりかしみんなできそうなこと
を、そうなんですよ、そうそうそう、あのとてもじゃないけどっていうことは、うん、ないですね、あの総理大臣になってくださいとかそういうことではないので、
だからみんなそれぞれ可能性がちゃんとあるんだなっていうの、
入り口はね、みんなそれぞれやっぱりちっちゃい時からバレエやってた人にはもちろんね、かなわないことはあるんですけど、ただあのやりたいと思った時期が絶対上手になる時期だと私は信じているんですね。実際私もちっちゃい時からやってたわけではないので、受験をするために始めたお稽古だったので、あの本当に初めは小学生の子たちと一緒にレッスン始めたし、でもそんなことも気にならないぐらい、もう自分でどんどんやっていかなくちゃっていうのがあったので、レッスンしていって、でちょっとずつできることが増えることがまた嬉しいんですよね。前はできなかったけどこれできるようになったとかね、それを喜びながら目指していたので、だから入り口はみんな違っても、その本当にやる気さえあれば、もう短期間で絶対上手にはなります、やる気さえあれば、
少しだけ柔らかくなっただけでも嬉しいですもんね。
そうですそうです、あ、ついたとかね、
ついたって言って、
そうそうそう、で自分ができるようになるっていうことがまた自分の自信になって、それがオーラの一つであったりとか、その人に、ね、こう与える雰囲気だったりとかにつながってくるので、なので本当に、ね、渡辺さんおっしゃったように、できることは普段の生活のことにたくさん溢れています。すごくかけ離れたことではないんですね。
でも、もうともこさんのこの喋り方となんか雰囲気かも出てますよね。あのちょっと隠しきれてはない。
うん、溢れてます。
溢れてる。
しっかり溢れてます。
ありがとうございます。まあ、やっぱり私も実際目指していたので落ちてしまったんですけど、でも落ちたことにもう悔いないぐらい、もう何でしょう、青春つぎ込んで終わったので。あのだからこそ今ここに沖縄にいる、落ちたからこそ私今ここにいると思ってるので、なのでやはりあの落ちたこともいい経験であって、受けたことが無駄には一つもなってないので、こうやってこのラジオに、ね、こうやってお話しさせていただくこともきっと役に立っているんだと思います。
なんかね、聞いてくれている方のこのお子さんもそうですけど、お母さんやってる方とかお父さんやってる方、親御さんとかも聞いて、あ、娘にこれ やりたいこと、だから沖縄で言ったら、うん、こうやりたいこうやりたいって思っても宝塚に結ばない子とかもいるじゃないですか、うん、そうですね、でこれどうって言って提案してくれたりとかしたらすごくね、私も多分母からだったかと思うので、
なるほど、
そういう ね、親からチャンスをなんか提示してあげるっていいですよね、
そうそうそう、親御さんからね、勧められるっていうケースも結構いらっしゃいますね、その親御さんがファンだったっていうことも多いんですけど、そうじゃなくても、とあるトップ娘役の方の親御さんは同世代の子たちがどれだけ頑張ってるか見てこいって言って、この要項を取り寄せて受けて受かったっていう方もいらっしゃるんですか、そう、
すごい
不思議ですよね、だからそういうきっかけの方もいらっしゃるんですね、やっぱり受験生って本当に切磋琢磨しているので、やっぱりそのこのこれでちょっと刺激を与えたかった親御さんの意に沿って形なのか分からないんですけど、本当それで受かっちゃったっていう人も、実際いるんですよ、でトップ娘役になった方も、
確かにこうなりたくな、なりたくないって言ったらあれなんですけど、宝塚 の、 この音楽学校に入るっていうのが目的じゃなくても、このなんか技術を得たいというか、動作したいとか、自分のこのなんだろうスキルとして通うっていうのもめちゃめちゃありだなと、
ね、生きていく上でね、必要なスキルとかね。
そうそうそうそう、
でやっぱりその音楽学校は音楽学校はものすごく厳しいところなので、そこでやっぱりそれこ そ、 その人としての心がけとか気づくこととか、自分が今ここに何をしなきゃいけないかっていうことまで、なんかそれこそ空気を読むことを教えられるんですって。なの で、 あと連帯感、一体感、同期の絆とかそういうのがすごく厳しいところなので、それこ そ、 その音楽学校を出たら宝塚歌劇団に入団してステージに立っていくんですけれども、そこでそれこそ辞めていってもその後の人生にもものすごく役に立っている方ばっかりです ね、 精神面とか、
絶対そうですよね、
人として、
そうですね、でつい 1ヶ月前ですね、1ヶ月前に千秋楽を迎えた公演で対談された沖縄出身の最後の宝ジェンヌの方が、いらしたんですね、花組の墨月直人さんという方だったんですけども、この方が卒業されたことで、沖縄出身の現役生が今ちょっといなくなってしまって、
じゃあ次の、
そうなんです、10年ぶりのねちょっと合格者をぜひね
輝く原石を
発掘したいと思っています。
いや今もしかしたら聞いてくださってる方の中に原石が、
ね、もしくはクソのこんなのがあるよってどなたかね、つなげていただけると、私がいくら頑張ってもそれは無理ですので、ぜひそういう宝塚を知らなくてもね、例えば毎日踊ることを職業にしたいとか、やはり、こういうことを言ったらちょっとバレエ界や、ね、オペラ界から怒られてしまうかもしれないんですけども、バレエやオペラの公演というのは決まった公演数日はもちろんあるんですけれども、それが毎日あるということはなかなか難しいんですね。ところが宝塚の場合は公演が明けば毎日その決まった公演期間、1ヶ月半ぐらい毎日あります。そして次の公演がすぐ始まります。お稽古が始まって別の場所での別の作品のお稽古が始まります。ある意味毎日踊れますっていうところもポイントなんですね。だからバレエやっててバレリーナになりたい、でもバレエなかなか職業的にね日本は難しいっていう時に、あ、それならっていう考え方とか、あとは人前で歌うのが大好きだけどなかなかオペラの、ね、舞台がいつもあるわけではない、じゃあだからすかっていう風につながっていくとまたいいなという風に思います、
ね、きっかけがね様々いろいろあって、いろんな人に挑戦していただきたいですね、
はい、そうですね、
ありがとうございます。ちょっとここで一旦コマーシャルです、
はい、
はい、ということであっという間にラストの時間が近づいてきたんですが、はい、もう少しちょっとともこさんの活動を聞いてみたいと思うんですけど、はい、お願いしていいですか。
はい、実はですね今日火曜日ですね、この FM 那覇で7時から19時ですね、夜の19時からですね、アジラブ上がりという番組があります、
アジラブ上がり、
はいはい、アジラブ上がりという番組があるんですけれども、私はそちらの方で、たまにパーソナリティとして、私はコーナーは音楽のコーナーテーマとして、お届けしてるんですけれども、毎週ですね違ったテーマのパーソナリティがやってきて違ったゲストが毎週来るというですね、 てもあの面白い番組が7時から今日ありますので、これをお聞きの方もしよろしければそのまま7時までこのチャンネルでお願いしたんですけれども
そうですね、
ぶっ通しでね、
そうですね、うん、であのこの番組はですね、そのアジラブアガリ、アジというのはアジアのアジで、ラブは英語のラブですね、うんうん、アガリは、まあ、東っていうアガリのね、沖縄の方言の上がりも意味もあるし、うんうん、テンション上げますっていう上がりという意味もあるんですけれども、うん、まあ、アジアを中心に、まあ、世界各地なんですけれども、いろんな活動をしているその交流ですね、異文化交流とか、もしくは行ったことあるよっていう人たちとお話しすることで、まあ、予想を知る、そして、うん、そこから見た沖縄一体どうなんだろうっていうことをお話ししていくような番組になってます。
面白そう、はい、
めっちゃ説明うまいね
超上手、
うん、想像できましたもん、あ、こういう番組なんだろうなって。
でまさにこの同じブースなんです、ここで、うん、ここでね、で私が座ってるところにゲストさんが座って、うん、で、ね、渡辺さんが座ってるところにメインパーソナリティが座って、で機械操作もメンバーがやってっていう形で、うん、はい、やっております。アジラブアガリ、ぜひぜひあのこちらも聞いていただきたいなと思います、
うんうんうん、私も聞きます今日、
ぜひぜひ、うん、ありがとうございます。
うん、あの、うん、音楽教室はいの、 あのご紹介もまたあのどうやってなんか問い合わせしたらいいのかっていうのも再度、はいはい、
そうですね、あの音楽教室はですね、先ほど言いましたあの泊まりにあるんですけれども、うんうん、一応このフェイスブックページがありますので、うんうん、プリモ私たちの音楽教室と入れていただくとフェイスブックページがあります。それから、住所をちょっと申し上げておきます、
はい、
那覇市泊まり2丁目 15-4-202 です、うん、はい、こちら分かりやすいところにありますけれども、ちょっと上がる口の階段がですね、ゴーパチ沿いではなくちょっと筋側になってるんですけれども、うんうん、すぐ分かりますので、うんうん、まあ、あのコメントとかいただければご案内いたします。
フェイスブックでね、ぜひ気になる方は、はい、末広智子さんで検索してみてください、はい、
ぜひお待ちしております。
たくさんたくさんね、いい話が、ね、面白い話がもう上手すぎて、うん、もう私たちいらないんじゃないかな、
一人でも ね,
ねよかったじゃないかなって
聞いていただかなきゃ喋れないですからね、
いやいやいや
いや、ちょっと喋りすぎましたね、
なんか申し訳ないなと思ってね、
いやいや、そんな
ありがとうございます。
でもなかったな、
今日の研究なんかいかがでしたか。